猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第315回始まります。はい、今週もですね、残念ながら猫好きさんと収録のタイミングが合わず、私の一人喋りになります。ご了承ください。はい、やっとですね、横浜は梅雨が明けたのかな、一応明けたんですかね。もういきなり猛暑ですよ。梅雨明けとと同時に猛暑参りました。皆さんとかどうなんでしょうね。もうほぼ関西とか九州地区ももう明けたんですかね。まあその代わり台風直撃を今食らってる土曜日なんですけれども、はい、まだ横浜はちょっとたま時たまなんか雨が降ったりとかしますけど、一応晴れて暑い、日中は暑い感じになってますね。はい、なんか明日は結構その台風の余波なのか雨がひどいというような予報が出てますけれどもね、どうなりますやらという感じです。まあ一応中部地方今直撃してるようなんですけれどもね、被害が出ないように祈るばかりでございます。はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組、タックポッドキャスト。
天王寺アップルクラブの大道さんと私北尾がパーソナリティをしています。
番組では IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えしています。
ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは番組を聞いてください。
聞いてください。
タックポッドキャスト、毎週金曜日に配信中です。
はい、今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編は復活したポッドキャストの話ということでですね、まあ私いろいろまあポッドキャストは聞いてはいるんですけれども、急になんかね、今までずっと配信が止まっていた某ポッドキャストが突然配信リストの中に現れましてですね、おっと思って慌ててその日に配信されたその日の朝ですかね、聞いてみたわけですよ、うん、いや2年ぶりぐらいですかね、配信が止まってからもう2年ぶりぐらいでの復活になったわけですが、まあ今までもね、一時休止していたポッドキャストがひょっこり復活するっていうのもいくつもあったんですけれども、まあちょっととある事情でこのポッドキャストは感慨深いというかですね、いろいろ猫の尻尾とも関係があるので、特にまあびっくりしたというか嬉しい驚きというような感じになりました。まあ言ってしまえばもうダイエット研究所、ダイエットラボというポッドキャストなんですけれども、半助さん、永井先生、が、やっておられた、お二人でやっておられたポッドキャストなんですけれども、まあ2年前に半助さんちょっと怪我で入院されて、 まあ、そこで一旦配信が、止まっていたというような状況だったんですが、まあその間ちょっとポッドキャストを聞くといろいろお仕事忙しかったりとか、永井先生も体調崩されてたようで、なかなか配信に至らなかったというようなことをご説明されていたんですけれどもね。まあでもやっぱり久しぶりに復活してお元気そうな声を聞けてとても良かったと思ってます。嬉しいですね。で、まあなぜ特別なちょっとポッドキャストかというと、実はこれのダイエット研究所の前身となる、みんなのダイエットというポッドキャストがあるんですけれども、これも、まあ、今回のダイエット研究所の復活したあのエピソードの中で、ちらっとまた、みんなのダイエットも、鉄尾一郎さんも復活されて、3人で、また、始めるかもしれないという、また二重に嬉しいお話があったんですけど、そのみんなのダイエットっていう前身番組のポッドキャストがですね、これ前にも一度多分話したことあるんじゃないかと思うんですが、かなり初期の頃ですね、猫のしっぽの初期の頃に話したことがあるんですけれども、実は猫のしっぽが、始めるきっかけとなったのはこのみんなのダイエットというポッドキャストだったんですね。もうこれは配信が止まって約6、7年ぐらいになりますかね。一旦配信終了ということで、ダイエットラボに引き継ぐという形になっていたんですけれども、そのちょうど猫の尻尾も今丸6年なんですが、そのみんなのダイエットがダイエット研究所に切り替わる頃に始めたという経緯があるのは、実はこのみんなのダイエットのオフ会があったんですね。実際にそのストレッチの運動だとかのやり方だとか、そういうものを永井先生が、集まったりリスナーの皆さんの前で、まあ、実演してみたり、個別に指導してみたりというようなオフ会があってですね、まあ、それの打ち上げでの時に猫好きさんと、意気投合しまして、ポッドキャストやりましょうと、やりたいですねって猫好きさんに言われたのに、あ、やりましょうやりましょうと、ちょうど私もポッドキャストやりたいなと思ってた時期だったこともあって、相方さんをこっそり誰かいないかなと、密かにいろいろ探っていた時期に、たまたま猫好きさんがその打ち上げの中で、実は私ポッドキャストやりたいんですよってポロッとおっしゃったんで、ぜひやりましょう、私、収録から編集から配信から全部やりますんで、喋ってもらうだけでいいですよというような形で、まあお誘いしましてですね、快諾していただいて、まあそれで始めたという、まさにその猫の尻尾の誕生のきっかけになった、我々の番組の誕生のきっかけになった番組だったんですね。なのでもうとっても、まあ復活したことが嬉しいのと、まあ感慨深いなあという感じですね。もういや、あれからもう6、7年経つと思うと本当に我ながらびっくりしますけれどもね。うん、まあそういうことで、割とあっさり終わってしまう番組もあれば、まあ無期限休止というような形で一旦お休みされて、まあ今回のダイエット研究所みたいに、ひょっこり復活するというような番組もあったりで、まあそこがまあ素人ポッドキャストのいいところというか、まあ、という、まあメリット、デメリット、両方あるんでしょうけれども、いいところかな、というふうに思います。結局、まあ、その配信する側の人間の都合で、配信を、もう、続けたり、やめたりっていうことになってしまうわけなので、 まあ、どうしてもそういうことはね、避けられないんですけれどもね。まあ、猫のしっぽも、我々の番組についても、猫好きさんと常々こんなに続くと思わなかったよね、とか、よく続いてるよね、っていうふうに言っているんですけれども、まあ、なんとなく、続いて、続けていけたのはもちろんリスナーの皆様のご支援のおかげなんですけれども、まあ、二人とも割と、緩い感じで、配信の、できないときはできないよ、一人喋りで頑張りましょうっていうようなことで、やってきたのが、まあ、良かったのかな、というふうに思ってますけれども、まあ、そういうことで、結局配信者の都合で、まあ、やっていくというのが、素人ポッドキャストの、まあ、運命というかですね、特徴なわけで、まあ、そこについては、まあ、今後本当に猫の尻尾もね、お互いの私生活というか、プライベートの変化によっては続けられなくなるというようなこともあろうかとは思うんですけれども、まあ、その時はその時で、きちんとご説明した上で、休止するなり、終了するなりという形には なるかとは思うんですけれども、まあできればお休みしたとしても、そのうちまた喋りたくなって復活みたいなことをしたくなるんだろうなと思うんで、まあいきなりやめるっていうことは多分ないとは思うんですけれどもね。まあそういうことで、突然復活したポッドキャストが最近ありましたという嬉しい、それも非常にゆかりのあるポッドキャストの番組だったので、嬉しい気持ちが、ついついこうしてですね、まあ、今回、その話をテーマとして、まあ、本編で喋りたいなと、もうやむにやまれず、もうこれは今喋るしかないなと思って、喋っている次第です。まあそういうことでね、皆さんもいろいろ、ゆかりのある番組とか、あるとは応援している番組が、まあ突然終わってしまって、ショックを受けられるというようなこともあろうかとは思うんですけれども、まあこればっかりは本当に配信者の、紫三寸というかですね、まあ気持ち次第のことになってしまうんで、結局は強制はできないんですけれども、ただ、さっきもちょっと話をしたんですけども、一度やっぱりこういうふうに喋る魅力に取り憑かれた人間にとっては、やっぱり、喋ることが楽しいということに気がついてしまった人間にとっては、やっぱり一度やめてもね、もう一回やりたいな、というふうには、きっと思うでしょうね。まあ、そういうことで割と復活する。しばらく休んでるんだけれども、復活するというような、ポッドキャストの番組が多いのも頷けるかなと思います。まあもちろんね、もう本当にすっぱりやめてしまわれる番組もあって、まあそれは本当に人それぞれ、その人の思いが全てだとは思うんですけれどもね。うん。まあ、再三ご説明していますが、猫の尻尾もなんとなく6年間も続いてきてはいるんですけれども、なかなかまあ収録のタイミングが合わなくて苦労したりとかしつつも、まあ続けてこられたのは本当にリスナーの皆さんのおかげだというふうに思い重ね重ね、まあ感謝をする次第なんですけれどもね。まあ今後本当に2人のね、私と猫好きさんのプライベートの状況が激変して、どうしてももうこれは番組としては継続できないよねっていう風に、なった時は、まあ不定期で続けられるのか、それとも本当にもう一度やめてしまうとか、休止してしまうというような判断になるかと、ことも今後はね、きっと起きてくるんじゃないかとは思うんですが、まあその時はぜひご理解いただければな、という風に、思います。はい。いや、なんか、唐突に、まあちょっと、どうしても、 その復活した、ダイエット研究所ダイエットラボのポッドキャストを聞いて、やむにやまれずもう喋りたくて喋りたくてもう ここで話すしかないと思い立ったんで、取り留めもない話になってしまいましたけれども、まあ、復活したポッドキャストの話ということで、今週の本編をお話ししてみました。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。7月21日、ケンチさんから、接種の資金欲しいと思いつつなかなかできません。今夜は探偵の餅、白霧島ということで、ツイッターに写真をいただきましたが、お、キリン探偵極上生と、その次に白霧島でということですね。はい。いや、なかなかいい流れですね。霧島もね、赤霧、黒霧、白霧と、あと、茜霧島というのもありますよね。期間限定の、なんだっけな、トラフ霧島っていうのが今出てますけど、もうこれも本当に期間限定なんで、なかなかもう入手困難ということらしいですけれどもね。私も霧島大好きでよく飲みますよ。はい。ありがとうございます。うん。霧島どれも美味しいですけど、割と黒霧って言ってますけど、黒霧島飲むことが私多いですね。赤ね、霧島もたまに飲んだりしてたんですが、まあ、トラフ霧島はね、なんか一番フルーティーで、最近では、手に入る限りはよく飲んでいましたけどね。はい。そして7月23日、私が昨日飲んで一杯ということで、ベトナムビールバーバーバー、表参道駅地下の某お店で、ガパオライスと一緒にということで、ツイッターに写真を上げておりますけれども、333と書いてバーバーバーと読むビールらしいんですけどね。ベトナムビール。これはちょうどね、嫁ちゃんの iPhone のバッテリー交換で、表参道の Apple Store に行った時に、時間待ちでちょうどお昼時だったんで、表参道駅の地下にある、フードコートみたいなお店がたくさん、ちっちゃなお店がいっぱい並んで、フードコートみたいになってるところで、ガパオライスと一緒にこのビールを頼んで飲んでみました。もうね、なんか、ピルスナー系というか、すっきりした飲み口で、もっと癖があるのかなと、ベトナムビールというか、思ってたんですけどね、意外に癖がない飲みやすいビールでしたね。はい。そして7月24日、マレムさんが、本日の一杯、会社帰りかつ日のあるうちに飲むビールは至福ということで、写真をいただきましたが、これは、なんとかモレッティって書いてありますね。ビラモレッティって書いてあるんですかね。初めて見ました、私、このビール。うん。なんか美味しそうですね。モレッティ、それに対して木部さんが、モレッティ、明るいうちからゆっくりビールをたしなむ大人の贅沢って感じです。というコメントをされていますけれども。はい。そうですか、モレッティ。初めて私は見ました。うん。なんか、いいですね。はい、ありがとうございます。まあ、昼からね、飲むビール、なかなか美味しいですよね。大人の贅沢。まさにそんな感じです。はい。そして7月26日、もみじ7歳とすこしさん、ジミちゃんですね。今日の一杯、職場の親睦会で珍しい札幌ラガービールということで、あ、本当だ。ちょっとクラシックなラベルの札幌ラガービール。 珍しいですね。うん。はい。いいですね、札幌。うん。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。7月21日、マデムさんから、漫画ワンピースのコミックスは、93巻が最新で、先日、惰性で購入しました。わ、すごいな。我が家の車は丸5年バッテリー無交換で運用中。しかし、電池は生物なので、不具合出る前に交換しておきたいですね、といただきました。はい、ありがとうございます。あ、すごいですね。5年、丸5年持ったんですか。だいたい2、3年から、まあ長くて4年ぐらいでバッテリーは交換した方がいいよね。下手ってくるから交換した方がいいよねって言われてますけどね。まあ車種によるんでしょうけど。はい。まあね、小関さんもね、なんか先週の車の話でバッテリーで手こずったということだったんで、ちょっとね、不具合出たら確かにもうバッテリーは交換した方がいいのかな、というふうに思います。もう最近の車って、ドライブコンピューターとかいろいろ入ってるんで、もう素人が交換できるようなあれじゃないですよね。もうディーラーに行って交換してもらうしかないような。昔はね、普通の、昔の、そんな高級じゃない車の時には、単純にね、バッテリー、古いバッテリー外して、新しいバッテリーつけて、みたいに素人はよく、素人は私でも交換できたんですけど、今はもう、とてもじゃないけど、素人が交換できるような、あれ、バッテリー交換、まあね、できないですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして、あやほうさんから、314回拝聴、猫好きさん相当苦労したんだろうな、その後治ったのか気になります。ということで、どうなんでしょうね。なんか、先週の配信を聞く限りは、少し、持ってバッテリーを復活させたっていうところまでは聞いたんですけどね。バッテリー交換までされたんでしょうかね。今度はちょっと聞いといてみましょうかね。猫好きさんにこっそり。はい、ありがとうございます。はい、そして7月22日、ケンチさんから314回拝聴。猫さん、お疲れ様。話の中で10分の方に回すと言っていましたが、相手方は10時の方向にと聞いた可能性もありか。通常は何時の方向で使うと思います。ガーサー言われるように一度反対に回していればその日の運命が変わっていたかもわらといただきました。はい、ありがとうございます。なるほど。ケンチさんのこのメッセージで、なんとなく私も謎が解けたというか、なぜ、最初に応対された方がそっちで合ってますって言ったのに、10時の方向っていうふうに、聞き間違えていたとしたら、うん。本当だったら左、反時計回りはしていると思い込んでいたんでしょうね、電話の先で。うん。だったらなんか、すごく分かりやすいというか納得しましたね、このメッセージで。うん、なるほど、と思いました。はい。まあね、私もちらっと先週言いましたけど、逆の方向に一回でも回してたら運命変わってたかもって、もう本当にそう思いますよね。はい、ありがとうございます。そして、もみじ7歳と少しさん、ジミーちゃんですね。猫好きさんお疲れ様でした。3段でしたね。実は僕の車は時計回りに回してアンロックです。車種によって違うんですね、といただきました。はい、ありがとうございます。なるほど。やっぱ車ね、メーカーとか車種によってもね、いろいろ、鍵の方向というか、あれが違うんでしょうね。はい。はい、ありがとうございます。イクラムさんから、314回を聞いていただいて、猫好きさんトラブル時に間が悪いと辛いですよね。バッテリーはそのままにしないで新しくした方が良いですよ、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。そうですよね。やっぱり一度ね、バッテリー上がってしまったバッテリーはもう、ある程度復活したとしてもね、長持ちしてないので、早めに交換した方がいいなぁと私も思います。その後ね、ちゃんと交換されたかどうか、こっそり猫好きさんに聞いてみましょうかね。 はい、ありがとうございます。そして7月23日ピンチャさんから314回拝聴しました。本当にツッコミを入れたくなる放送でした。でもいざ自分がその場に想像すると無理かなというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いや、そうなんですよね。当事者になってみると、その場に立ってみるとなかなかね、ああすればいい、こうすればいいってね、はたから、画面八目じゃないんですけど、はたから見てる人では当たり前のことがなかなか思いつかないですよね。はい、ありがとうございます。そして7月24日、ブラッフォード2さんから、314回、を聞いていただいて、数年前にバッテリー上がって交換、アイドリングストップ機能がついているだけで、ディーラーの調整が必要で1日預けた面倒というふうにいただきました。ああ、なるほど。やっぱりもう高機能になってくると、いろんな機能がついてるとね、バッテリー交換だけでも調整が必要と。やっぱりディーラーの方でね、交換してもらうっていうので、大変ですよね。はい、そして続けて今週の成果ということで、体感的に絞れた感覚あるも、数値は変わらず、今年最軽量の数値、プラス 1.8 キロなんで、頑張らないと、といただきました。はい、ありがとうございます。いやいやいや、いやはや。なんか、まあ、絞れたっていう感覚があるってことは、脂肪が筋肉に変わってきた感じっていうことなんでしょうかね。そうするとね、逆にもう体重って減らずに重くなってきますからね、筋肉の方がね。なかなか微妙なところだとは思うんですけれども。頑張っておられますね。はい、ありがとうございます。そして7月25日、これはタコポッドキャストを配信されている大東さんからですね、おはようございます。嬉しいお申し出ありがとうございます。まもなく新しい CM に切り替えようと企画中ですが、他の番組ですでに流していただいている音源ならすぐにご用できますというふうにいただきました。はい、これ実はタコポッドキャストの CM もね、猫の尻尾でも流したいのでご提供いただけませんかというふうにお願いしたら、このようにすぐに、お返事いただきまして、音源を提供していただいたので、まあ、今回の配信で早速 CM を流させていただいたということですね。他のポッドキャスターのね、配信されている番組の配信されているポッドキャスターさんでも、ぜひ流したいなぁと、CM 流したいなぁというふうに思ってますので、CM を作っておられるポッドキャスターさんは、また別途、個別にご相談させていただきたいな、というふうに思っています。よろしくお願いします。はい。そして7月26日、スリッパーさん。これ新しい、初めてのリスナーさんですかね。ポッドキャスト、猫の尻尾聞き始めました、といただきました。はい。ありがとうございます。とっても嬉しいです。まあね。ぬるい、ゆるい感じの番組ですけれども、聞いていただければ、これからも聞いていただければな、というふうに思います。で、それに対して、私の方から、お返事としてお聞きいただきありがとうございます。私はボーイングですは、レベル16の青組ですは、最近あまりやってませんが、今後ともよろしくお願いいたします、というふうに返しました。このスリッパーさんもね、なんか、プロフィール見ると、イングレスやっとられるというふうに書いておられたんで、ついついこういうふうな、お礼のお返事を、メッセージを書かさせていただきました。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
今日はちょっと時間がないので、例によって買い物の途中の車の中、マイカースタジオでドライビング収録をしています。はい、なんかね、ちょっとな、2回ぐらい前でドライビング収録をした味を占めましてですね、例によってエンディングだけはちょっとドライビング収録をしてみようかなということで、買い物の移動中ですね、図書館に寄って本を借りて、で、野菜とか雑貨とかスーパーはしごして買い物をしてですね、最後あれです、 某シャトレーゼにアイスクリームを買いに行くという途中のでのドライビング収録です。いや、なんか説明が長くなっちゃいますよね、ついついね。はい、でなんと今日車拾ったら、ちょっとなんか警告ランプ、アラートランプがインパネの中でついてましてですね、これはこの後またディーラーに車を持って行って、一旦荷物、買い物荷物を下ろしたらディーラーに行って、車の修理というか、まあ、調子を見ても多分ねブレーキオイルが減ってんじゃないかなという予想なんですけれどもね。だからそろそろちょっとあまりスピード出さずにゆっくり運転して、いるところですけどもね、まあ、ちょっとびっくりしましたね急に、先週まで何ともなかったんですけれどもね、急にアラートランプがついてということで、これも猫好きさんの車の話の影響でしょうかね。はい、まあ、スムーズに行くといいんですけどね、できっと待たされるんじゃないかなと思いつつ、ディーラーでね何の予約もしていないんで、これから、荷物を置きに帰って、それでね電話で、ね、連絡してこれから行きますけどということで連絡するわけですが、まあ順調に行ければいいかなと思うんですけど、まあ、ブレーキオイルぐらいだったらすぐにね詰めてもらえれば、補充してもらえばいいわけなんで、すごいそうなんですけど、もっと重篤な、故障だったらちょっと大変だなと、どうしようかなという感じですね。はい、いやー、なんかね普段ウィークデーは全く車乗らないですね。会社には電車で通勤しているんで、ウィークデーは車置きっぱなしで、週末だけこういう感じで図書館行ったり買い物したりというようなことで、車に乗るんですけれどもね、もうなんかやっぱりメンテナンスというかですね、大事なんでしょうかね。はい、はい、ということで、いつもに行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。はい、ありがとうございました。失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。